遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルと直訳すると声の日記。僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いや、天気が不安定っていうのがやっぱり最近よくありますね。なんか本当に天気予報を見て、でその地方の天気予報もちゃんと見て、今曇りってなってるじゃんっていう時に雨降ってるんですよ。傘持ってきてねえけどっつって。いや、まあたまに本当にその朝天気予報を確認せずに傘持たずに行ったら、ちゃんと天気予報は雨だったってなったら、まだまあわかりますよ。あのただ僕が見てなかったってだけなんで反省するんですけど、あのマジで一日本当に曇りしかないのに、なぜか雨が降る時間帯があるのマジで勘弁してほしい。まあそういう時大体ちょこっとあのどっかで時間潰して、あ大体これぐらいでは止むんだなつって予想して、予想っつうか予報見て、でその時間まで時間潰してから帰るみたいなことをやったこともあったんですけど、本当に最近一回それやりましたね。マジでその最初本当に天気予報見て、確か一日中曇りで、まあ雨なんか降らんやろっつったら、夜に確か降り出して、で、あ、いや違う、元から雨の予報あったのかな、でも全然覚えてないんですよね。いや確か確認した時は曇りだったはずっつって、で雨が降って、ただそれがすぐ止むって分かってたんですよ。でまあその日バイトだったんですけど、要はで帰って、地元まで帰って駅出たらザーザー降りでやばってなって、でかといって、でその日はちゃんと傘も持ってなかったんで、まあやむまで待つかって、でそれこそちょっとしたら絶対やむなってやっぱ分かってたんですよね。天気予報とか見てももうちょい待てば多分やむなこれってなってたんで、やむばねばとっつって駅の中で多分その時はパズドラかな、パズドラかポケポケかどっちだったか覚えてないですけど、まあアプリやって時間潰して、雨が弱まってきて、一応降ってはいたんですけど、まあ気にならんレベルだなっていうところまで待ってから帰った。で本当にそしたら歩いてる途中で完全に止んでみたいなところがあったんですけど、あの時があったんですけど、まあそんなこともあるぐらい、なんかマジで天候が不安定だなって思いますね。本当にわからんところでザーって降っては、でもすぐ止んでみたいなことがあるんで、傘もなんか持ちたくないんですよ。どうせ止むならって言ってね、この収録日一応晴れてはいるんですけど、天気予報ずっと曇りだったし、でちょうど家をその出ようと思った時に洗濯物がね外に干してなかったんですよ。でその室内で扇風機かけて乾かしてたんで、え今日降んのって思って不安になって傘持ってきました。このあと雨降んのかなとか思いながら、一応天気予報はずっと曇りなんですけど、まあとはいえなんか曇りでもそれこそ今までのその経験上、なんかザーって一回降ってで止んで晴れてっていうことがあってもまあおかしくないかって思ったんで、一応持ってきましたビニール傘をね。まあビニール傘だから仮にどっかに置き忘れてもまあいいかとも思ってますしっていう感じで、まあ毎回毎回ねやっぱり傘荷物になるんで持ってはいたくないんですけど、まあちょっと天気予報を見て、まあ仮に全部曇りでも傘はまあ折りたたみ傘とかの方が本当はいいんですけどね、なんでただ持っておくといいんじゃないかななんとは思ったりするので、ぜひ皆さんも参考にしてください。てかまあ経験上分かってると思いますけどね、今まで最近結構こういうの多いんで、そんな感じで、準備をねしていただけたらと思います。中間で始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。前半は雑談です。とんでもない不幸が降りかかってきたので、そちらのお話をしていきましょう。モンハンのデータが消えました。正確には消さざるを得なくなりました。ですね、まあ、ある時その電源をつけたんですよ、プレステ4の。 そしたら見慣れない画面になって、なんかセーフ、本当にそのつけた時点でセーフモードっていうのになんか切り替わったんです。で本来セーフモードってその電源がついてないところから、電源ボタンを7秒とかだったかな、押し続けるとこのセーフモードっていうのに、そもそもその普通の状態でもセーフモードっていうのに移行することができるらしいんですよ。まあ実際それやったんですけど、自分でもやってみたんですけど、でそのなんだろう、強制的になるようなセーフモードと、まあ自分からそのなんだろう、自分で望んでセーフモードにできるモードっていう、2つのなんだモードっつうか、もうシステム上のだから問題なんですよね、があるんですけど、でその本当に最初のなんて言ったらいいのかな、最初言ったその強制的なセーフモードに移行しちゃってたんですよ。マジで心当たりなくって、でもうそのエラーのあれが分かんないんで、3、4時間ぐらいプレステ4っていうか、まあテレビとあとスマホとでにらめっこで、もうどういう対策をすればいいのかってめっちゃ調べて、でその中でその自分から入れるセーフモードの情報とかも掴んで、一回電源その落として、まあちなみにその画面からだと完全に落とすことできなく、完全にっていうか落とすのに、その更新してくださいって言ったらいいのかな、まあその USB とかも使って、USB とかっていうかパソコン使ってリセットしてくださいっていうことになったんですよ。でそれの方法をやると、工場出荷状態っていうのに入って、まあ、要は工場から出荷された状態ですね、完全な、初期化ですを行わなきゃいけないって言われたんですけど、まあそうなるとセーブデータが消えるというのも言われて、ふざけんじゃねえって思いながら、でとにかくもうほんと3、4時間ぐらいずっとにらめっこして、でその自分からやれるセーフモードとかも試してみて、いろいろ一通りやった上で出した結論は、結局リセットしなきゃいけないってことだったんですよね。もう完全に多分そのあたり、いやもうちょい粘ればよかったかなとは、そのやった後に思ったんですよ。その自分から行えるセーフモードを使って、で一応やっぱりそれ本当1回ずつぐらいしか試してないんです、その上からの項目を、だったんで、それもなんか5、6回ずつぐらいやればよかったかなって思いながら、とはいえその画面が本当に強制セーフモードから変わらなかったんで、結局何をやってもしょうがねえって思って、USB にパソコンからそのなんて言ったらいいのかな、再インストールのプログラムを突っ込んで、でそれを、USB をプレフォーに挿して、で工場出荷状態グレートリセットっていうらしいんですけど、を行わざるを得なくなって、でこの時にね、そのバックアップっていうのを課金してれば、そのインターネットのクラウド上に残すこともできたらしいんですけど、当然僕はそんな課金をしてないので、それはしてないし、そもそもしてたとて、正常な状態からその先にバックアップ取ってなきゃいけなかったんですよ。じゃないとそのバックアップそのものをそもそも残すことができないので、でもしくはそれこそ USB に残しておく、その課金じゃなくてもっていうことはできたらしいんですが、予想できるわけないじゃないですか、こんなの本当にね、予測と回避が不可能だったんですよ。っていうことで USB にバックアップも取ってるわけもなく、完全にリセットしなきゃいけないっていうことになりまして、一応不幸中の幸い、購入履歴は残ってたんですよ。要は自分のそのアカウントそのものは残ってる、これはなんだろう、共通のソニーアカウントって言ったらいいのかな、言っちゃえば、があるんで、それは残っててっていうか、その結局ログインすることはできるので、ログインできて、でそうするとそのアカウントでの購入履歴っていうのは残ってたんですよ。僕後半ダウンロード版で買ってたんで、っていうのが残ってたので、追加で金を払うことはなかった。モンハンをその買い直すっていうことはなかった。インストールだけで済みました。で、セーブデータそのものは、その本体、ハードに入っちゃってたんで、それはもうリセットするとセーブデータは戻ってこないんですよ。つまりやり直しです。一からやり直さなきゃいけなくなりました。まあ追加で金払うことはなくてよかったんですけどね。 USB ももともと家にありましたし、家使い部屋にありましたし、 だったんですけど、まあしゃあないかと思いながら、でも本当に心当たりないんですよね。一応それその時にそのよし今日もやろうって思ってつけたのが、東北お母さんの実家に帰ってからで戻ってきてから最初だったんですよ。なんでそれに行ってる間に何かしらがあったのかなとは思うんですけど、その時の家の状況とかわからないんで、まあ原因があるとしたらその辺の中で何かがあったんだろうなって思いながら、まあなんかシステム上のエラーが何かしら起こっちゃったんだろうなっていう、なんだろう、停電とかなのかな、わかんないけど、まあ停電あったとも聞いてないんで、実際本当にわかんないんですけど、とにかくプレフォーそのものがエラーを吐いてしまって、本体情報をリセットせざるを得なくなったっていうのが、ことの顛末だと思ってください。まあ新しく始めたら始めたで結局やりたいことあったんで、まあいっかなとは思ってます。もう本当にただね、400時間吹き飛んだんですよ。要はそう、約なんですけど400時間ぐらい確かやってて、最後に見た時の時間見たら、それが吹っ飛んだのはね、ショックでかかったね。さすがに次の日ぐらいまではさすがに引きずった。まあバイトまでは持ち込まないですけど、相当ショック受けながらも一応バイトはまあこなしで、まあいつもの通りにそのバイトの終わりにいつも買ってるところでパックを買ったら欲しいカードが出ました。まあ不幸と幸福って本当に表裏一体なんだなって思いましたね。その程度になってあれですけど、とはいえそれこそデータが消えちゃう前って、そのワールドをとある装備で駆け抜けてたんですよ。それが防衛隊装備っていう装備なんですけど、これワールドとかが実装され、ワールドね、アイスボーンが実装された時だったかな多分、とかで実装された武器で、要は下位のクエスト、下位とか上位、ワールドのうちのクエストをめちゃめちゃ楽にクリアできるっていう装備なんですよ。そのどの武器種でもめちゃめちゃ高い攻撃力とその爆破属性っていうまあまあ便利な属性がついていて、で防具の方もそこそこの防御力がちゃんとありながら、スキルの構成もその下位とかだともう破格の性能してる、上位でさえ普通に渡り合えるような装備で、アイスボーンまでを要はその道のりを軽くしようっていう、軽くしてくれるっていう救済措置な装備なんですけど、なんで前回それ使ってたんですよ。やっぱりアイスボーン、まあ早く行きたいってわけじゃなかったんですけど、まあ簡単にクリアできるなとか思ってたら、それを後々友達から聞いて、ああじゃあそれってそのワールドそのものをなんか真に楽しめたわけじゃないんだなって思ったんで、今回はその防衛隊装備の縛りをなし縛りで行きたいなって思ってます。実際にまだ1回も使ってません。まあまだは始めたばっかなんですけど、っていうのをやって、アイスボーンまでたどり着いて、まあアイスボーンでもまたね、やりたかったことを、モンスターの研究のあれとか、てかなんならね、その400時間やってた中の多分100時間ぐらいって結構無駄なことしてたんですよ結局ね、っていうのもあるんで、それをまあなんか本当必要最低限で済まして、どれぐらいでアイスボーンにたどり着けるのかみたいなこともやっていけたらなーなんて思っています。そんな感じで、データを消さざるを得なくなったお話でした。まあ、もう一個話してからね、次の話っていうか、後半に行こうと思うんですが、自主的なね宿泊をめっちゃ久しぶりにしましたね。あ、てか自主的な宿泊は多分本当初めてなんじゃないかな。今までってそれこそそのあまりにも天候がやばすぎてもう泊まらざるを得なくなった状況が1回だったり、あと次の日の予定があまりにも早い時間だったから前乗りのためにみたいな感じで本当に泊まらざるを得なくなったっていうのでカプセルホテルをね使ってたことあったんですけど、ちょっと今回ねもう本当にただただなんか久しぶりに泊まりてえなってなって泊まりました。一応次の日休みだったし、でまあその休みの日にこなしたい予定みたいなのがあったんで、まあそれのための前乗りっていう意味でもあるにはあるんですけど、まあそれ以上になんか久しぶりになんかそこ使いたいなって思ったんで、宿泊をした感じですね。もうねホテルでは風呂入って、でそこお酒が5杯まで無料だったんですよ。あ、まあだからで宿の名前言っちゃうと安心お宿っていうカプセルホテルなんですけど、そこがすっげえよくって、前回秋葉の安心お宿そう行ったことあったんですけど、その時からそれは知ってたんですよ、そのお酒が飲めるって。 ただその秋葉で泊まった時って次の日の予定あまりにも朝早かったんで、さすがに酒その時に飲みたくねえなってなって、その時はマジで自重したんです。でなんでそれもやりたいなって、そこで酒飲みてえなって思ったんで、まあ前乗りというかそれをして、で新宿に行って、で夜の11時から入るとちょっと安くなるんですよ、それ11時前に入るよりも。なんで11時を超えるように調整して、で11時にチェックインしてちゃんとそのお値段で入れて、でお風呂入ってからお酒を飲んで、でお酒飲みながらゲームして、でパズドラのね本当に必要最低限のところをゴリゴリにやって、でから昼前まで寝て、まあ全然寝れなかったんですけど実は、っていうので寝て、まあ昼前に起きてシャワー浴びてからチェックアウトして、でその次の日翌日、休みの日に何をしたかった、したかったかっていうと、国立科学博物館ですね、こちらでイベントっつうかいつものように展示会があったのでそれに行ってきました。本当に1コーナーかけて紹介するほどのものでもないので言っちゃうと、生き物超ワールド展国立科学博物館×ダーウィンが来たということで、ダーウィンが来た あのテレビ番組のとのコラボの展示会らしいです。ちなみに僕は、このダーウィンが来たを一度も見たことがありません。ですけど、まあ、生物展というかそういう生き物の世界っていうのは結構やっぱ興味があるので、ちゃんとそれで行ってきました。なんならこの展示会ですね7月中旬ぐらいからやってますなんですけど、あまりにも本当に予定が立て込んでたため、このぐらいまでずれましたっていうことで、8月終わりにですね、行ってきたわけなんですけども、まあその本当にダーウィンが来たの番組とかで取材をした動物たちの生態とか、あと生存戦略みたいな感じのとともに、展示をするっていうような展示会です。まあ本当にさまざまな分野のことによってその動物が知れるので、動物好きにはいいんじゃないかなと思いますし、まあもう間に合わないかもしれないんですけど夏休みの宿題とかにいいと思います。もしまだ終わってないっていう方は行ってみましょうっていう、本当にさまざまな分野のにでのその生物の、例えばこの生物のこういう能力はこうだよみたいなことが結構いろんな分野で、まあそれだってその世界中の生物のほんの一握りですよ、の生物を知れはするので、興味があるという方は、で動物が好きという方は、ぜひ行ってみるといいんじゃないかなと思います。でプラスその後にもう一個、これは本当に個人的な探し物というか、まあ、買いたいものがあって、それを探しに行ったのが秋葉原、まあ、プラス一応新宿にも戻りました。新宿でもちょっと捜索を続けました。3年前に出たカードスリーブなんですけど、それをちょっと探してて、まだその買われてなくて残ってるとこないかなつって探したら、まあ、どこにもなかったですね。まあただね、秋葉ってマジで今カードショップ死ぬほど多くって、全部は回ってないんですよ。もう本当にピックアップして、あここならあるかな、ここならあるかなつってマップ上で探してっていうので行ってみたところ、ニアピンはね一箇所だったんですけど、ただそれも望んでるスリーブではなかったんで、その系列、同じ系列の別のイラストのっていうか柄のスリーブだったんで、まあまあまあまあ3年も前のスリーブだからな、新品でねえのはしゃあねえかと思いながら、プラス新宿にも一応寄ってみて、まあないことを確認して、でそこで夜ご飯を食べてから、家に帰るっていうことをしました。帰りは当然ロマンスカーです。でそんな帰りの、まあ電車の中っていうよりは電車に乗る前とかかな、とか電車の中でも調べてたんですけど、どうやらその僕が探してるスリーブは池袋と津田沼なら可能性がありそう、まあそれも絶対にあるとは思ってないんですけど、ただ一番ありえそうなのがそこだなっていうのがちょっと見つけたんで、この収録の後そこに行きます。池袋はね皆さん聞いたことあるんでわかると思うんですけど、津田沼ってどこじゃって思う人、千葉ですただねすげえ行くのアクセスめちゃめちゃ簡単で、東京駅行ってから総武線の快速乗ると結構早く着くんですよねっていうことで、なかなか総武線使って東京までしか行かなかったのが、なんとその先に行くようになるっていうことが起こるんですが、その辺行ってちょっとね確かめてみたいと思います。池袋だけで済んだら池袋だけで終わらせますさすがにね ただそこにもなかったら一応津田沼行ってみます。まあ池袋にねえのが津田沼にあると思ってないんですけど正直とはいえ、まあ行ってみないことにはね、僕は自分の目で見たものしか基本的に信じないので、そうっていうのでそこにも行きながら、まあ一応新宿でまだ回ってないところが一箇所あったんで、まあどっちにもなければそこも探してみて、なければ諦めます。で本当はここも諦めなくていいあれがもう一箇所だけあって、ただねそれがねめっちゃんこ遠いの。だから一回行ってみたいっていうカードショップが百年堂っていうカードショップなんですよ。すっげえ前にそうとある画像を見て、えこんなカードショップあるんだ、やべえ一回行ってみてって思ったんですけど、めっちゃんこ遠いの。どこかっていうとね、岩手県の宮古ってところ、知らなくて僕それこそね、ちょいちょい、東北にそのお母さんの実家があって、まあ僕もそこ生まれでっていうのは言ってきたと思うんですけど、その東北、同じ東北ではあるんですよ、岩手県なんで、もちろんなんですけど、その実家のところから行くとそれでも遠いの。4時間5時間ぐらいかかるっていうようなところなんですよそう、同じ東北っていう地域ではあってもなかなか遠かったんですよねなんでその仮に来年とか、まあ来年じゃなくても、もしその帰ることがあったとして、結局そこに行くのに 4,5 時間かかるから3日とか4日じゃ行けねえなっていう、その間に行くことできねえなと思ってたり、本当にそこに行くんだともうなんか2とか3、まあ2連休でいいなさすがにとかで、東京、まあそれこそ前みたいに新宿の例えばカプセルホテルで一泊して、で朝一で新幹線乗って、そっからかけると 6、7時間、要は盛岡タコまで行ってっていう、てかもしくは、夜行バスを使うとかでやらないといけないようなところなんですよ。ただそこのカードショップマジでそのスリーブの充実度っていうか、なんかもともとそれこそ震災があった本当に十何年前とかに建てようと思ってたのがその時にできなくって、ただその時の在庫とかがあるから、それを元手に多分25年、本当だから去年とかじゃないかなにやり直したみたいな、そういうカードショップらしいんですけど、どうやらすっげえ説明はしょったんですけど、そう、そんな感じのショップらしいんで、でしかもその画像を見たら本当にその新旧さまざまなスリーブずらーって並んでたんですよ。行ってみてって思いながらねただ遠いっつっていうのがあるんで、まあ考えてはいるんですけど、行くのは相当後になりそうだなっていうところですね。まあただ本当に機会があって、マジで余裕があって行けそうだったら一回はやりたいなって思う、そんなカードショップでした。まあそこもなきゃ諦めかなっていうところであるんですけど、そこに行くことも難しいので、本当に今回は、池袋津田沼、あと新宿とかも寄ってみて、なかったら諦めようと思ってます。長くなっちゃったな。以上前半でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はとあるカードの紹介と、そのカードから生まれた名言を紹介していきたいと思います。今回紹介したいのが有力の英知ナドゥという、マジックザギャザリングのカードです。こちらとんでもない伝説を持っているので、まあその伝説はちょっと後にするとして、このカードの性能をまずは見ていきましょうと。とりあえずこいつのスペックなんですけども、まず、青と緑を含む3マナ、青緑プラス、不特定多数で1マナですね、不特定の1マナで、3マナの、パワーが3、タフネスは4となっています。その効果なんですが、てか伝説のクリーチャーで、鳥ウィザード、これがクリーチャータイプですね。まず飛行を持ってます。であなたがコントロールし、あなたがコントロールしている全てのクリーチャーは、このクリーチャーが呪文や能力の対象になるたびに、あなたのライブラリーの一番上にあるカード1枚を公開する。それが土地であれば戦場に出す、そうでないならそれをあなたの手札に加える。この能力は毎ターン2回しか誘発しないを持つというテキストになっています。言葉じゃ絶対伝わらなかったと思うので、すっげえ簡単に説明すると、自分もこのナドゥ自身も含めて、自分のその横にいるクリーチャー全員に呪文や能力の対象になるとデッキトップを公開、 で、それが土地だったら出して、そうじゃなければ手札に加えるっていう能力を2回ずつ付与します。強そうじゃないですか。強いんすよあのとんでもない化け物なんです。こんな効果を持ってるため、こいつモダンホライゾン3っていう、モダン以下でしか使えないっていうカードをまとめたセットの、モダン、要はモダン以下でしか本当にスタンを通さないモダンからのカード、モダン初出のカードであるにもかかわらず、モダンとレガシーデキンです禁止カードです。統率者でも禁止ですっていう、とんでもないカードとなっています。なんでこんなのがね、出てしまったのかっていう、エピソードなんかも実はあったりするんですけども、まあ、とりあえずそんなことよりもまずは、こいつがどんだけやばいのかっていうのをね、解説していきましょう。まず緑クルミの3マナであるということ、これが1点目。基本的にマジック・ザ・ギャザリングって、まあ、1ターンに1枚しか土地を、ルール上は1枚しか土地を出せないので、まあ、こいつを出すためには3ターン最低でも必要って思ったら、あの緑を込みにしていると緑って1マナでマナ加速できちゃうんですよ。緑1マナからラノワールのエルフっつったら次のターン、あの島を置けば出てきちゃうし、一番やべえコンボが喜ぶハーフリングっていうのが、あのロード・オブ・ザ・リング指輪物語のコラボのセットにいるんですけど、そいつ、あの伝説のクリーチャーのためなら何の色のマナでも出せちゃうんで、最初森を置きます、喜ぶハーフリング出します、あとその森を出しても島を出しても結局ハーフリングがどっちも出せちゃうんで、3ターン目に着地しちゃうんですよね。しかもなぜかこのマナで払ってクリーチャー出すと、なんかそのクリーチャー打ち消されないっつってるんで、あのとんでもない化け物コンボだったと思います。まあ、とにかく安定でも2ターン目、まあ最速だとなんなら1ターン目で出ることも、できてしまうと。でこのスペックがねっていうのがまず1点目で、3マナっていう、まあまあ軽いコストの割には3、4、あのパワー3タフネス4っていうのがまあまあ勝てんすよね。あのタフネス4があると赤の稲妻っていう火力で3点火力なんで落とせないんですよ。まあ、なんなら火力で、あの対象取ったらこいつの能力誘発しちゃうしねっていうので、3、4っていう硬さに加えて、しかも飛行を持っている、かつ、まあ、これから紹介するんですけどメリット能力しかないっていう、まあ、とにかく何でもありな、あの性能してるなっていう感じですね。で、まあ、ここまで全然優しいんですよ。なんならこっからがやばくって、誘発条件、こいつ自身のが対象に取るだけ、そっから追加のマナコストとかもかからずにデッキトップを公開して、あの土地だったら出せてマナブーストできるし、あのそうじゃないカードであればそのままハンドに加わるんで何の損失もないんですよ。で自分が例えば対象取って1枚使って1枚補充されてだったら、まあ11交換じゃないですか。これ相手から取られると相手は1枚カードその対象に取るために失ってるのに、自分はカードを1枚土地が増えてるか手札が増えてるんですよ。01交換やばいでしょっていうのを2回使えるんですよやばいでしょでこの山札から手札に加えるっていう方の効果、仮にその土地じゃないカードが公開された場合、これドローでもなければサーチでもないんですよ。マジックってたまにそのドロー、一番ターン始めの最初のドロー以外のドローを咎める、例えばそれを引かせたら、自分もドローするよっていう便乗ドローだったりとか、それをドローするとダメージを与えるよっていうカードだったりとか、まあそもそもその2枚目以降のドローをさせないよっていうカードだとかっていうのがあったりするんですよ。すり抜けます、これドローじゃないんでで例えばサーチ、山札から探して特定のカードを手札に加えますよっていう、それを禁じる効果もあったりします。そもそもそれをさせないっていう効果だったりとか、それ相手がそれをしたら代わりにそのカードを自分がパクるよっていうカードだったりとか、あとはマナを払わないと、あ違う、それもあれだと同じだから、まあ、もっと言うとあと何があったっけな、まあ、あのサーチ範囲をそもそも狭めるよとかっていう、山札を探すカードを咎めるカードたちもすり抜けます。なんせ山札から1枚公開してるだけなんででそれを手札からに加えてるだけなんで、ドローメタとサーチメタをすり抜けます、この効果っていうのがやばいでしょメタが効かないんですよ。でしかもそれがなぜか全体付与、自分のそのクリーチャーたちに全部に与えれます。なんでナドゥの横に例えば本当にもっと厄介なナドゥ以上のモンスターがいたとします。それを対象に取るとなぜか自分が損します。でじゃあナドゥ対象に取りたいじゃないですか。 ナドゥ大将にとっても同じなんですよっていうガッチガチの誘発機会があります。でなぜかしかもそれを2回ずつ誘発させれます。なんでまあ1回につき1枚ではあるんですけど、それが1ターン内では2回できちゃうわけですよ。なので、とんでもないぐらいぐるぐるします。でそれとすげー相性いいカードが主攻っていうカードがあって、これ装備品なんですけど、ゼロマナでクリーチャーに装備することができるんですよ。でこの装備の対象、装備するときって対象を取ってるんですね。何が言いたいかっつうと、例えば、ナドゥと主攻があります。主攻でゼロマナでナドゥを対象に取りました。対象取ったんでナドゥの効果が誘発します。で装備品って別にこれがついてるときに同じクリーチャー別に対象取っていいんですよ。もう1回ナドゥ対象にします。ナドゥで2回目が誘発します。ニアド取りました。わずかゼロマナです。ゼロマナでニアド取れちゃうんですね。でこれが横に何個も何個もいたとします。それぞれにつき、2倍のアドバンテージが取れます。やばいでしょでなのにこのコンボを最後まで見ないとそのコンボが完成するかどうかわからないんですよ。なんせ土地土地って出て手札が増えないっていうこともあれば、逆に手札が増えるけど土地が増えないからその行動を起こす、を使うことができないっていうこともありえるからっていうので、とにかくコンボが完成するかどうかもわからないのに、最後までやらないといけないで時間がかかるっていうことから、トーナメントシーンでは禁止が出ました。特にモダンレガシーですね。しかも、まあそのあまりにも強力なやっぱり、性能もあって、統率者でも、統率者だとそれこそ統率領域ってところに置いておけるんで、いつでも出せちゃうんですよ手札に引いてなくても。モダンレガシーってまだ手札に引いたりとか、あとサーチカードを引かなかったりっていうのをしなければ手札に加えることがまずできないんで、コンボにそもそも行くことができないっていう、ので関わらず禁止なんですよ。まあ出せるようなカードも多分いっぱいあるからなんですけど、結局でコンボがしやすいし、なのにコンボが完成するか分かんないしっていうところがあるので禁止だったんですけど、統率者だとこれ置いておけちゃうんでいつでもそのコンボに行けちゃうっていうのがダメすぎてっていうので、いろんなところでの使用が禁じられている、そんなとんでもないカードです。じゃあなんでこんなカードが生まれちゃったのかっていうと、最初はもっと弱かったらしいんですよ、どうやらね。ただそのもうちょっとこうしたらいいんじゃない、こうしたらいいんじゃないっつって、この完成、この今の性能になった時にそこでテストプレイが行われなかったんですよらしいんですよ、どうやらその結果そのこの今の性能のまま出されて、でテストプレイされてないからその強さが多分公式分からなくって、で出したら環境を取っちゃって、まあ、禁止にせざるを得ないよねっていうことで、出禁になりました。その時に公式から出た発言っていうのを最後に紹介して終わるんですが、このカードはデザインに失敗しましたと公式が言っちゃったんですねそう、最初はちゃんと調整してたのに最後の最後でその手を抜いたことによって、とんでもない化け物が生まれてしまったと。結果公式が謝罪する羽目になったっていうのが、このナドゥの伝説となっております。で今までも別にカードゲーム業界においてこういったぶっ壊れっていたんですよ。ただこうやって公式からこのカードはデザインに失敗しましたなんて言われたカードってこのナドゥが初なんですよね以来、カードゲーム界隈ではそういうぶっ壊れた裁定をもらったりだとか、まあ、そもそも性能がとち狂ってるやつだったりとかに向かってて、このカードはデザインに失敗しましたっていうのが、半ば、習慣化してるような様式美みたいな感じになっているので、覚えておくとちょっとだけ面白いかもしれませんこれはあの強いかどうかとか、とかじゃなく本当にネタとして、覚えておいていただけたら、楽しいんじゃないかなと思います。で、エンディングトークでちらっと話すんですが、それが起こった事象を2件ほど、エンディングでお話しするので予想してみ、何のことなのか予想してみてください。以上後半は、有力の英知ナドゥの紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカセットのメール送信フォームもしくは X までお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。で最近起こった、デザインに失敗したカードゲームなんですけども、まずは今マイルドの方からいきましょう。デュエルマスターズ、ガルド第1層セイントキャッスルっていうカードがあったんですけど、 これがですね、マジで土地狂った裁定をもらってしまって、しかも多分カードデザイン時は公式もこの挙動になるだろうって思ってたんですよ。ただ一人の天才がでもこの効果ってことはこうなるよねっていう裁定に気づいちゃったことで、公式もあそうなっちゃうねってなっちゃって土地狂ったカードになった結果、3ヶ月もないか、あれ、あ、違う、いや3ヶ月か、3ヶ月で、制限になりました。デュエルマスターズ史上最速です。もともと絶望神サガっていうのが電動まで電動入りまで最速だったんですよ。まあ一部のその土地狂ったカード、土地狂ったっていうかそのジョークカードみたいなのを除けばって話なんですけど、まではそのサガっていうのがもう一挙だったんですけど、その記録を塗り替え、しかも本当に3ヶ月なんでマジで出たばっかみたいな、このセイントキャッスルっていうのが、殿堂入りしました。こいつも一応公式からデザインに失敗しましたとは言ってないんですけど、まあ3ヶ月でそれもやっちゃったってことはまあ半ば認めてるっていうことでしょうみたいな感じで、デザイン失敗したカードの一つと、まあ最近のね中の一つと言われています。もう一つがもうガンダムカードゲームそのもの、とあるカードがとかじゃなくてガンダムカードゲームそのものです。もうこれはゲームデザインに失敗しましたっていう話なんですけど、これも別に公式が言っ、あ、いや公式がね遠回しには言ってる、遠回しにはね、そうちょっと前にそのガンダムカードの制限改定があったんですけど、とんでもない内容だったんですよ。ちょっと今 Google の画像検索でガンダムカードゲームユニットみたいな感じで調べてみてください。左上に数字が2つ、右下に数字が2つ書いてあるんですけど、それのレベルのところを2、コストを1で、パワーと、まあ、体力、パワータフネス、タフネスって言わなかったと思うんですけど、を22っていうスペックのやつらがありえんぐらいいるんですよ、実はガンダムのこのカードゲームに。それらをまあ総じて全部のことを含めて2122スペックっていうユニットがいるんですけど、それらのうち1種類だけを4枚までしか入れられないっていう、制限改定にしたんですね。これなんでこんなことをしたかっていうと、あまりにもそのアグロ環境さ、本当に早いうちにこの2122を立てておくことによってどんどん相手のライフっていうか、まあ、シールドを詰めて、勝っていくっていうアグロ戦術があまりにもバッコしすぎたんですよね。で他のデッキにほぼほぼ人権がないと、まあもちろんそれでも切り返せるデッキはあったと思うんですけど、ただあまりにもやっぱりそのアグロの戦略が、圧倒的視野を示してしまったことで、この2122っていうスペックを制限せざるを得なくなっちゃったんですよ結果、そもそもルールそのものを改定するかもしれないというのを公式が今案に言ってて、でその前段階というかいきなりそのルールをバンって変更することはできないから、とりあえずはこれを救済っていうか、緊急措置としますっていうことで、この2122スペックっていうのを、まあ、コンビ電動って言ったらいいのかな、ペア電動、ペア制限、本当に1種類そのうちの1種類しか入れられませんよっていう、禁止制限の改定に、したらしいです。まあちなみにね、ガチガチのプレイヤーに聞いたことがあるんですけど、やっぱね面白くなったらしいですよ今ガンダムカード。なのでまあデッキ構築の際は気をつけていただきたいんですが、それさえ守っていればなんか今結構いろんな面白いデッキが組めるらしいので、ガンダムカード、興味ある方ちょっとねその辺も調べながらやってみてもらえるといいんじゃないかなと思います。僕も実はねデッキだけは組んだんですけど、まだプレイできてなくて、まあいつかプレイしたいなっていうところですね。デッキ構築のルールはちゃんと守ってますちゃんと守りながらやってるんですけど、まあちなみになんで、ガンダムカードゲームはゲームデザインに失敗しましたって言われてますねっていうのがあったりします。まあこれからもね同じようなことが起こると、この、カードデザイン、まあ、デザインに失敗しましたっていうのはまあ言われていくことでしょうという感じで、カードゲーム界隈はねちょっと今混沌な時期になっているかもしれないんですが、まあ僕はねそれとは無縁な世界でチャプチャプ浅瀬でやっていようかなと思います。という感じで、すっげー長くなりましたけど今回ここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。